フリートークラジオ
スタートでーす。お盆を過ぎてだんだん寒くなってきましたよね。こうなってくると温かいほうじ茶ね、こういうお茶の味が美味しくなってきます。最近はほうじ茶のさまざまなお菓子やドリンクが登場し始めましたね。ほうじ茶の香ばしさと甘さが調和した味わいが特徴で、新たなファンの獲得にメーカーは知恵を絞っているそうですよ。明治は6月にロングセラーブランドのマカデミアチョコレートからマカデミアふわりほうじ茶というチョコレートを発売しました。香ばしくローストしたマカデミアナッツをほうじ茶とミルクを混ぜたチョコレートで包んだ味らしいんですが、こちらミルクを混ぜる比率を工夫してまろやかでコクのある味わいに仕上げているそうですよ。まあ、チョコレートならね、ちょっとした休憩時にパクっていけますんで、ちょっと試してみたいなと思いますが、一方ハーゲンダッツジャパンではクリスピーサンドほうじ茶和の加糖仕立てっていうのを発売したそうで、ほうじ茶味のアイスクリームに黒糖ソースを混ぜ、外側をサクサクした食感のほうじ茶のウェアハースで包んだほうじ茶と黒糖の優しい甘みと絶妙なバランスを実現したらしいんですが、こっちはね、ちょっと一杯やった後の帰り道に酔いざましにどうかなっていうような気がしますよね。一方高梨乳業、こちらではね、コクッとミルクほうじ茶ラテというもので、国産の茶葉の中からコクのあるミルクと相性のいいものを選んで、香料を使わずにほうじ茶本来の香りを楽しめるそうです。また隠し味に黒糖を使うことで深みのある味わいに仕上げているそうです。ハーゲンダッツと同じで、やっぱりこれ黒糖が混ぜると味がちょっと深みが出るのかもしれませんね。まあ、ちょっと苦手なねタイプなんで、こっちはって感じだけども、チョコレートとアイス、休憩時にはいいんで、ツーリングの時にいかがでしょうか。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、今年も広島カープの独走だったな。結局シーズンは6月で終わったんだっけ、なんて嫌な現実から逃避をしている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第103回のお話は、ついに行ったぜ大間崎、でもさすがに遠かったな。さて、もうね3回目になりますか、秋田青森遠征のお話なんですが、もうちょっとお付き合いをしていただければと思いますが、で3日目なんですけどね、あの津軽地球村で泊まったわけなんですが、夜中にね一回も起きなかった、昨日と違いまして、まあ、昨日本庄ですね、あそこと違って、実はですね、この夜寒くて寒くて夜中にね何回も起きてしまいました。実は夏ということでね、寝袋を持参していないキャンプになっております。去年はね確かエマージェンシーブランケットといって、まあちょっとねお腹の上にかけるぐらいの小さなね、毛布だったんです。まあそんなに確か使わなかったよなーなんていう記憶があったもんですから、じゃあ今年はと思ってね、まあ古下さん用にね、あの古下さんの京都のキャンプ用に買いましたバスタオルと、まあちょっとしたね、タオルを持ってって、まあそれだけあれば大丈夫だろうななんて思ってたんですが、甘かったです。 もう寒くて寒くてね、おかげで、なんとカッパを出して、かけて寝てるような始末でございました。でも今度カッパが蒸れちゃってね、逆に寝づらかったというのもあったんですけども、ほんとこれは大失敗でございましたけども。で、そんな状況でね、もうたまらず、朝5時半には起床。天気は曇り空。まあ、ついてねまた曇りかということでね、早速テントの撤収に入りました。片付けてお湯を沸かしてコーヒー、そして今度こそ本家、青森といえば工藤パン、そう工藤パンのイギリストースト、黒蜜&きなこクリーム味というまた変化球で攻めたんですが、昨日ねお湯が沸かなかった失敗から、必要最低限のお湯だけを沸かそうということでちょっとだけにして沸かしたんですけどもね。でこの日ついていたのはですね、反対側の方ね、朝早く出発されたので、ちょうどですね、日が上がってくる頃、ちょうどそこのところが日が当たってたんですね。お、これはしめしめということで、アウターとテントの裏を干せました。曇り空から漏れるお日様が私の方には当たらないので、ちょっと寒かったんですけども。とはいえね、自分の方に当たらないところで、テントが乾かないで反対側に出して、テントが乾いたということは本当しめしめでした。いやーあれ、今日はこれで予定通りスタート切れるな。7時半だろうなって思いながらコーヒーをズズッといってね、コーンスープを飲んでイギリストーストを味わって、時計を見た瞬間、なんと7時を過ぎておりました。いやーまたやっちまったーという感じですけども。まあ前日と違ってね、裕福な朝ごはんタイムを過ごさせたおかげなんですが、いやー時計、やっぱ腕時計だけじゃダメなんですね。まあ、急いでね、後片付けをして、ゴミを捨てて、テントを閉まって、で、昨晩お世話になったカッパも閉まって、ということで、朝からね、ちょっと忙しい朝になってしまいました。でもですね、これに、タープがあったら、俺何時に起きたらいいんだろうな、なんてね、ふと思ってしまったのも本当のところなんですが、だって5時半に起きてね、テントをやって、着替えてご飯食べてなんて言ったらもうあっという間に1時間半でしょ。これでタープもかざしてなんて言ったら、ほんと朝5時起きになっちゃいますよね。いやーちょっとこの辺も考えようかもしれません。で、荷物も梱包しました。ズボンもね履き替えました。でメッシュジャケットを着て、よしと思った瞬間、靴履き替えてないことにまた気づきました。これもダメダメポイントですよね。まあしょうがないということで、また靴をブーツに履き替えて、もう一度梱包、忘れ物ないかということで、試作確認、お守りよし、鍵よし、携帯よし、忘れ物なし、ご安全にということでね、今日も完璧に行ったということでスタートしたんですが、この時はですね、この後に控えておりますメインイベントです。大畑線ね、もう今はなくなってしまった下北交通大畑線の保存列車と、大間線のね、廃線跡。大間線っていうのは大畑から大間崎まで。これ、まあ作れなかったんで、正確に言うと未成線の跡なんですが、それを向けてのスタートを切るわけです。7時半の予定が7時45分でございました。早く起きたのにね。まあ、もうちょっと早くだったら、なんとも思いつつも、国道101号線をしばらくは進んで、やがては五所川原の市街地。おお、そうだそうだ、ここね、立ちねぷたの館、去年寄ったなーとか思いながら、でね、あさりラーメンを食べたんだっけなんてね、思いながらも、またその先にはね、よし行くぞ記念館があって、高いんだよなここと思いつつね、さーっと抜けまして、まあ残念なことに、今年はね、津軽鉄道の方をお預けしたんですが、また来年はちょっと行きたいなとは思っておりますが、津軽鉄道は私の心の師であります。太宰治様の本家でございますんでね。まあそんなことはどうでもいいんですが。で、しばらく走りますと、ツーリングマップルによりますと、宇宙街道最後の峠と書いて、大阪峠でいいんでしょうか。これを過ぎて、青森市内へと入りました。いやー、さすが青森、都会でしたね。いきなりですね、雰囲気が変わりましてね。もういきなりの街中、五所川原とはやっぱり違う。まあそれはそうですわね、県庁所在地ですから青森は。で、最初この日はですね、地場産センターアスバムというところに行く予定だったんです。このアスバムさんの方でですね、 あの青森のアンテナショップ代わりになっているというような感じでございまして、ここであの駆動パンをですね年何回か発送してくれるんですね。まあ、ちょっとお高くなってはしまうんですが、でまあそこでお世話になってますね。ちょっと寄ろうかななんと思ったんですが、まあちょっと甘いも早すぎたということで、さあどうしようかななんて思ったところにね、地図に出ておりました青函連絡船八甲田丸、これがね止まっておるということが分かりましたんで、早速場所を変更。いやーやっぱりね青函連絡船往年の姿やっぱり大きいですよね。そして煙突に輝く JNR の幕、くわー思わず感動してしまいました。でここいろいろね、書いてあったりしたんですが、モニュメントもあったんですけどね、実は青森にもね空襲があったようでございます。あと青函連絡船もやっぱり空襲でね、まあ、飛行機に襲われたっていうようなのがありました。やっぱり、いろいろね航路ということは狙われるっていうものがあるんですね。まあその辺は心の中で合唱いたしましたけども、でそのわけにですねついてることに停泊中海上保安庁の奥入瀬号っていうのがありましたね。こちらもパチリといたしました。まあとりあえずこれでまあいい記念にはなったななんて思ってふと振り返りました。なんとそこは青森駅のホーム。はあこれ昔はどうなっていたんだろうなとね思いを馳せましたけども、ただ青森にね着いてそのまま列車をね、列車じゃないか貨物か貨車を青函連絡船にね乗せて運んでいたわけですから、これどういうふうな構造になってたのかななんてちょっと興味深かったんですが、まあちょっとその辺はねそこまで真剣に、地図を見てしまいます。えらいことになってしまいますんで、まあちょっと思いを馳せた程度にして、また八甲田丸の方もね見学できるんですけども、なんせいかんことに開館時間まで1時間もあったもんですから、ちょっとこちらの方もパスということでさせていただきました。まあとはいえね、八甲田丸見れましたんでそれは良かったなという予期はいたしますけど、で、青森駅のホームを見てね車両も取りました。まあ柵越しですけども、で、ちょっとやっぱりそうなったら正面に回らなきゃなということで青森のね駅舎を取ろうということで正面に行ったんですが、あのインプラントのね歯医者さんの看板、東京で見るよく出てくる某なんとか歯医者のね、インプラントのお看板があったもんですから、ちょっと東京と一緒じゃんと思ってねがっかりしちゃったんですが、あごめんなさいね、ちょっと急にねしおんくんが起きてしまいまして、今まで寝てたんですけどなんか夢を見たみたいでちょっと動き出しちゃったもんで、今ちょっと大きな声が入っちゃいましたけども、本当青森のね駅前ちょっとがっかりいたしました。で、気分を取り直しまして今度は国道4号線に向けて再スタート、かの有名な浅虫温泉に到着いたしました。左手には海中公園を発見。そうあの出川さんのね充電旅はこの海中公園がスタートだったんですね。あーここスタートだったななんて思って、そうかここであのマグロの山盛りの鶴亀食堂とかいうのに行ったんだっけなんて思いましたら、バイパスの向こう側なんですね。本当記憶って曖昧なのかも、またテレビがうまく作ってるのかなというような気もいたしますが、あの番組だけ見てたらね簡単にこう鶴亀さんに行けそうだったんでしたけども、国道4号線片側2車線のバイパスですんでね、その簡単には反対側には行けませんでございました。まあもっとも最初から立ち寄る気はなかったんですけどもね、朝からあんだけ山盛り食べちゃいます、お昼何も食べれなかったんで、なんていうことで、まあ、鶴亀さんをね、通過いたしまして、で、この日実は3日目のお土産ね、1日目がお酒2日目がメロンということで、3日目のお土産はこの鶴亀食堂さんにね、近くにあるんだよっつって持ってきたクジラ餅っていうのがね紹介されてたので、このクジラ餅って何なんだろうななんて思っていたら、ちょっと行った先にお店がございました。で、やっぱりね同じようにバイパス反対側だったんです。でこっちも一旦ね数百メートル通り過ぎて U ターンしてきましたけども、でお土産に選んだ長井くじら餅さんなんですが、ちょっとこちらの方のご紹介も。長井くじら餅店っていうのはですね明治40年って言いますから1907年の創業だそうです。今年で 111年の老舗ですね。当時浅虫温泉には日露戦争で怪我をした軍人さんが数多く療養に来てたんですけども、まあ青森の感想の一つに過ぎないということで、これぞという軍人さんの方々の嗜好に適したお菓子とか、あとね、温泉地ということで一般の当時の方のお土産もなかったそうなんですね。で、ここで初代の吉兵衛さんという方が、ふるさとの津軽、安治川沢にて覚えていた、お餅のね、お菓子の製造を思い立って、幾久しく親しまれる良い餅であるようにということで、名前をね、久しいに、字はね、これは何つったらいいんだ、慈悲に満ちたとかいうあの字ですね。に、らは良にお餅ですね。で、くじら餅と改めたそうです。まあ最初はどうも失敗だったようなんですが、食べやすいようにね、味を重ねてしたところ、将棋軍人の方々とか、あと一般の方にも大変好評になったそうでね、このくじら餅が浅虫温泉のね、名産となったそうなんですが、といってもまあ皆さんにはちょっとどんなのかもわかんないでしょうけども、上質のね、津軽米を粉にして吟味したこしあん、砂糖とね、混ぜて蒸し上げた、ちょっと薄いね、小豆色したお菓子でした。羊羹ほどしっかりはしてないし、ウイロよりは硬いからっていう感じで、羊羹とウイロの真ん中って感じでございましたね。甘みはね、少し抑えめでした。でね、ところどころに入ったくるみの風味とね、この、さっきも言いましたけど、この、羊羹とウイロの間ぐらいのこのむっちりとしたね、歯ごたえ。これがね、特徴でね、非常に美味しかったですよ。まあ、これは、うちへ帰ってきて食べたんですけども、その時にね、試食もさせてもらったんですけども、まあ、試食っていうのは本当に一かけらなんでよくわからなかったんですけども、うちへ帰ってね、こう、じっくりと食べてみたところ、止まりませんでした。一切れのはずが、二切れ、二切れのはずが、四切れ、四切れのはずが、いや、困ったもんでございましたけども。それは、うちへ帰っての話で。まあ、その時はね、まあ、これ、自宅に送りますからね、ということで、送り状を書いて、似ているのお姉さんにね、出川さんの充電旅を見て、どんなお菓子が気になってきたんですよ、なんてお話したところ、いろいろね、教えてくれまして、美味しい食べ方もね、伺いました。出来たてなんで本当は、このあったかいのがいいんですけども、ちょっと送るとなると、ちょっと冷やしてね、やってみると美味しいですよ、なんて言って、さて、出発すっかな、と思った時にですね、いただきました。板かりんとう。これも名物なんですけども、と言ってですね、ちょっとね、という、試食という割には、この、スーパーのこの小さい袋あるんじゃないですか。あれにちょっとね、入れてくださいましてね、どうぞ持ってってください、なんて、板かりんとういただきまして。板かりんとうって言われても分かんないでしょうけども、かりんとうが板状になっておりまして、板ガムみたいな大きさです。ちょうどね、大きさはそのぐらいでしたけど。で、この時はね、あ、どうもありがとうございます、ってもらったのはいいものの、なんて思ったんですが、実はこれが後で重要になってくるんですけども、それはその時にまたご紹介を。本当、この時は思いもよりませんでしたけど。で、再び国道4号線のバイパスを青森方面に数十メーター走って U ターン。そして今度は野辺地に向かってスタートを切りました。ですぐ今度野辺地に行ったわけではないんです。途中で国道4号線から外れまして、県道9号線に入れて夏泊半島へ行ったんです。こちらも充電旅でやっておりました景色の良い半島でございます。半島と言っておりますけどもね。青森県の形をちょっと思い出していただけますか。左側に津軽半島。右側に下北半島でぐいっとこう手首を曲げたような形になって、青森市が U の字のこのお尻のところになっているじゃないですか。それがですね、地図をよく見るとちっちゃく下北半島の付け根にぴょこんと出ているところがあるんですね。そこのちっちゃい半島が夏泊半島というんですね。しかもここホタテが美味しいんです。残念です。実は私ホタテ苦手なんです。いや、まあね、まさかでしょ。実はホタテあんまり得意ではないんですね。まあそれはまあ置いといて。で、この県道9号線にてね、夏泊半島へ行くんですけども、おいおいおい、ここ曲がんのかっていうような小さい町中の交差点を左折です。で、いよいよ半島へ行く道。最初はね、山の中なんです。あれ、半島 海のところに出るんだよね、なんと思いつつも、ふとトンネルを抜けました。そうすると左手には青森湾が見えてきました。やがてこう広く目の前に広がって、のんびりとツーリング。道幅はね、まあ県道9号っていうぐらいですから、そんなに広くないので飛ばす必要もなく、景色をね見ながら右に左に、ね、漁港を眺めながらののんびりツーリングでした。やがてね、先端の夏泊先からですね、今度は方向が変わって、見えてくる海は青森湾から陸奥湾に変化。そしてこの先にですね、椿山海岸というお名前の海岸がございました。何でもあのお花の椿、この椿の自生地の北限だそうでございました。まあ温暖化でね、この後どうなってくるか分かりませんけども、ここは椿の北岸なんだなんつっていうことでね、関心をしたんですが、実質1時間ぐらいです。はい、本当に小さな半島です。ぐるっと一周ぜひしてみてください。これね、本当ね、のんびりツーリングするにはいいですよ。で、先ほども私スルッと言いましたけど、この夏泊先先端のね、この辺でですね、美味しいホタテが食べれるというふうに出ておりましたので、ぜひぜひホタテをね、食べていただいて、なぜ私はホタテが苦手なんだろうというような気がいたしますか。さてまあしょうがない。でもね、こちらの道非常にね気持ちのいい、アップダウンも少なくてね、道幅もそんなに広く狭くなくね、対向車があるわけでもなく、後続車もなくね、気持ちよく走ることができました。まあ、たまたま当日はですね、キャンプイベントかなんかやってたようで、キャンパーの方が随分いてね、おおいいなあ、あのテントいいなあなんてちょっと見たんですけども、まあそういうようないいところでございますね。キャンプもできるそうでございますので、もしよろしかったらそちらも頭に置いといていただければと思います。で、そんなちっちゃな半島を一回りして、再び国道4号に戻って、目指すは野辺地から下北半島となります。で、野辺地の市街地、こちらお祭りがありました。確かですね、野辺地八幡宮だったかな、で、ここでね、この度最初で最後のお回りさんというか白バイさんとご対面いたしましてね、いやー市街地でしっかりした標識を守っておったんで、よかったですが、うんと一時停止がっちり止まったところにね、向こうから来たんで、おーよかったなと思いましたけども、やっぱりこういうお祭りの時っていうのは油断できないですね。こういうところにいるもんですね、あいつらは、まあ、あいつら呼ばれしちゃいけませんよ、あの方たちでございますね。さて、野辺地からはですね、一気に住まいを進んでいきます。国道279号線でございます。もうこの道を一本でひた走りです。時々ね、出てきます元年 PR センターの看板と大港線の踏切、こちらね、また来るんじゃねえか、いつ来るんじゃねえかなんてね、前の日のミラクルの再現なんかをちょっと期待したりしたんですが、まあ残念ながらちょっとなかったんですけどもね、ミラクルは起きませんでしたけど、今回ね、実は陸奥横浜駅に寄らなかったんです。実は旅行前にはね、駅の前で横浜でーす、中華街はどこかなーなんてボケた写真をかまそうと思っていたんですけども、よくよく見ますとね、しっかりと陸奥横浜って書いてあるもんですから、まあ残念ながらちょっと寄らなかったんですけども、まあ今にして思えば寄ってもよかったなーっていう気もしますけどね。で、大間まで55キロ、恐れ山まで20キロ、陸奥市街10キロなんていうふうにね、国道279号の看板を見ながら、いや恐れ山はないないというね、だってね、気がついたら恐れ山ね、タンデムで降りてきちゃったなんつったらね、怖いじゃないですか。いや一人に行ったはずなのに、恐れ山の帰りはタンデムだったよ、それはやめようなんて、独り言を言いながらも、いやいや混雑してきました。279号進んでいきますと、右折大畑大間、直進恐れ山の看板、そしてそこに吸い込まれるように走っていく数台のバイク、あの人たちは恐れ山に行くんだろうな、チャレンジャーだな、ね、みんな一人で帰ってこいよ、タンデムでは帰ってくんなよ なんて思いつつ私は右折しましたけども、はい、それやりましてね、その看板から右を曲がって、市街地を抜けました。そうすると青い空に気持ちいいほど整備された道路。いやー、これじゃディーゼルの列車は勝てないよと正直に思いましたね。まあ廃線だったのはもうだいぶ前ですけども、とはいえもし今あの時に廃線ならずにあったとしたとしてもですね、これだけど車社会でこんだけ道路が綺麗になっちゃったらちょっと列車はきついよなーなんてね、正直に思いました。だって人が住んでなさそうなんですから。まあそんなことを思いながら、青い空、緑の木々、そしてね、爽やかな気温、すっかりね、短い東北の夏、青森の夏を満喫しながらは、国道279号のバイパスを進みました。やがて、大畑市街右折の看板に従って、右折。すると、ファミリーマートを発見。で、このコンビニを覚えておいてください。少し進みました。ゴツンゴツンという違和感。ん？何今の違和感？と思ってね、ブイスを止めて振り返りました。そう。線路があったんです。どうもね、踏切の遮断機は撤去したものの、レールは残っていたんですね。で、ああ、こんなとこにこんなのがあったんだ、とこの時は思いつつも、写真は撮らなかったんですよ。でもね、これが謎なんです。ストリートビューを見てもわからないんです、この踏切。確かここだよなっていうところで、アップにしたりですね、まあ遠目にしたりしてるんですけど、まあもっともね、そのファミリーマートすら、ストリートビューにはないわけですよ。ストリートビューの写真自体が古いんで。でもまあ、その、大畑線のね、線路がここであったよっていうような地図を重ねてみると、この辺だよな、あれってね、感じでございまして。あれは、まあ、ボロシだったんですかね。でも、あの違和感。ね、突き上げるようなあの違和感。確かレールがあったんですけどね。まあ、今回の失敗、実はね、今言ったところにもあるんです。実は、大畑線の車両がね、胴体保存ということで、あ、もう胴体保存って言われてもピンとこないですよね。動かして保存しているやつを胴体保存。全くエンジンに火を入れないでね、止めてある、公園に飾ってあるのを生体保存って言うんですけど、今回の大畑線はね、月1回こう動かしてくれてるんで、胴体保存になっているんですが、その胴体保存ばっかりに目がいってしまいましてね、大畑線の廃線跡を見つけようということを実は宣伝していなかったんですね。でちょっと後で知ったんですが、実はですね、橋梁がまだ残っていたらしいんですよ。綺麗に。しかもそのバイパスから曲がってすぐのところに。失敗でしたね。まあ、この時点ではそんなこと思っちゃいないんですけどね。で、大畑駅を一挙目指しました。で、大畑駅って今言っちゃいましたけども、現在は下北交通の大畑営業所という路線バスの営業所となっております。こちらに到着したのが11時35分過ぎ。あれ？誰もいないぜ。お盆だから？なんて思ってたら、車両を動かす時間が終わって昼休みに突入していたんですね。嘘ん。って感じでした。まあ仕方がないので次の運転再開時間はと思って見てみたら、なんとこれが1時30分。2時間も後でした。ここで2時間も何もしないで時間潰すの、それは痛いなぁと思いつつも、まあどうしようもないわけですわ、やってないんですから。でまあパッとホームの方を見ますとね、ディーゼル車両のキハ22という変わった車両がですね止まっておりましたんで、まだ人もいないんで、まあいいだろうということで、パチリパチリと写真を撮りまして、いやー写真も撮ったけど、どうすっかなーなんて思って困っていたところ、建物の裏からスタッフの名札をつけました20代の青年がお一人、思わずこの後1時半ですよねと問いかけてしまいました。そうなんですよと困った顔。じゃあ2時間も待てないんで1日会員の切符だけ記念にいただけますか と、まあしょうがないんでね、申し出たところ、ちょっと待ちいただけますかと困った顔をしていました。実はですね、これこうやって今お話してきてたところ、下北交通のバスが到着して、男性と女性が降りてこられたんです。その男性の方がね、この保存会の方とお約束の方らしくて、その方をお出迎えに出ていたようだったわけです。で、そちらの方にね、ご挨拶をして済ました。スタッフさんの方からね、記念の切符を200円で購入しました。じゃあこれ、まあとりあえずどうぞということでいただいてね、まあありがとうございますというふうに、顔では笑顔、心では泣いて、はあ、本当弱ったよと、お昼ご飯どこで食べようかななんてこう悩んでいたわけです。そしたら先ほどのね、バスから降車したもう一人の女性もやっぱり昼休憩と知らなかったようで、二人して弱りましたね、どちらからですかなんてお話をしたんですが、この女性何でも青森から大港線と路線バスを乗り継いできたそうなんですが、そうやってくるとどんなに急いでもこの11時35分過ぎになってしまうということで、女性の方も途方に暮れておりました。で、二人でね、待合室で椅子に座って、午後1まで待つのかなんてお話をしていたんですけども、私もね、これ終わったらということで、拡大した地図を広場に広げてですね、いやー困ったな、これ大間までさっさと行っちゃうか、でもまだそれにしては早くねえかなんて、でこう悩んでいたところ、先ほどね、買いました20歳ほどのスタッフさんからいきなり、もしよろしかったら保存会のスタッフとお昼ご飯なんかいかがですか、この辺食べるところ満足にないですからという天からのお言葉、え、そんないいんですかなんて聞き直すと、やはりね、お盆で、スタッフが少なかったそうで、お昼ご飯が余ってしまいそうだということで、先ほどの女性もご一緒にっていうことになったんです。いや、これ実は助かったんです。で、どこへ行くのかななんと思ったんですけど、はい、お弁当かなんか出るんだろうななんていうような気がしていたんですけども、実はですね、駅前の大きなお屋敷に通されまして、おいおいおいおいおいっていうことになりましてね、なんでもこちらご夫婦でお住まいなんですが、どうも家の目の前にあった大畑線が好きで、やっぱり廃線になってしまったのが残念残念ということでね、保存会の方が月に1回来るといろいろお話をしたりお世話をするのが楽しいということで、こうお昼ご飯を用意されてたそうなんです。で、先ほども言いましたけど、お盆ということでスタッフがね、集まりが悪かったんで、どうも余ってしまいそうだということだったんでね、先ほどのバスから降りた男性と女性、そして私もということでご商売に預かることになりました。お昼ご飯大したものないのよ、地のものだからと言ってね、出していただいたんですが、魚の煮付け、まあ魚の種類ちょっと忘れちゃいましたけども、あとひじき、ね、ポテトサラダ、お赤飯、あとおしんこ、これが美味しかったな、おしんこのね、あとね、ムール貝の味噌汁っていうことで、全てね、地のものの品物だというお話で、ムール貝で、ムール貝の味噌汁ですよ。あ、ムール貝ってあのでかいやつじゃないですよ。ほんとちっちゃいやつなんですけど、ほんとびっくりしましたけど。お母さんはね、豪勢なものを作れないからなんてお話になってたんですけどもね、とんでもないですよね。こういうお母さんの味が一番でした。ほんと今回のね、秋田青森遠征で一番のごちそうでございました。本当にありがとうございました。ねえ、見ず知らずのおっさんにお昼を出していただけるなんてね、いつもの早食いをね、ここでちょっと出しちゃったもんですから、お赤飯のおかわりも勧められてしまったんですけども、ちょっと恥ずかしかったですけど。やっぱああいうところでゆっくりご上品に食べないといけないんでしょうか。でもね、やっぱりね、ひじきなんかも味付けが違いますよね。やっぱり売ってるものとね、あと魚の煮付けもね、本当にごっつりごっつりした。ごっつりごっつりって言うと変な言い方か、ぶっつりって言った方がいいのかな、こうでっかく切ったまんまって感じのね、いかにも手で切ったよ、お母さんが切ったよっていう形、形は悪いけども、ね、味は本当に良かった。魚何だったか聞くの忘れたのが失敗でしたし、で、あとお赤飯がね、前の日食べた甘いお赤飯じゃなくて、あの普通のお赤飯なんですわ。で、これがまた美味しくてね、でおしんこがね、あれはね、きゅうりとね、あと白菜か、それがね、これがまたお袋の味でね、いやー本当に美味しかった。 で、まあ、そんなことでね、お母さんからいただいたお昼ご飯を食べて、で、デザートにね、梨までさせていただきまして、まあ、梨は地元の梨じゃなかったようなんですけども、で、ちょっと大畑線のね、思い出話、お母さんから聞いたりいたしましてね、うん、子供さんがいらした時はやっぱり電車が出る、電車じゃないね、列車が出る時には手振ったりしたんだよなんとかいうお話をしてね、あの頃は良かったねなんていっぱい乗る人もいてなんてお話がありましたけども、なんかこう田舎のねお家に帰ったような感じがいたしました。で、まあその時にいろいろ話してるうちにこの配線跡がまだまだ残ってるっていうのを知ったんですけどもね、はい。でこちらのご夫婦、近くの温泉って言いますから多分野源温泉だと思うんですけど、なんかそちらに知り合いもいらっしゃるそうで、そこで汗を流していけば保全会のみんなもしてるんだからなんてね、お誘いまでいただいちゃったんですよ。でもね、大間まで行かないと明日以降の予定がっていうのがあったもんで、涙を飲んでご辞退申し上げたんですけども、いやもうちょっとお世話になりたかったところでございました。でお昼の休憩もね、ぼちぼちおしまいっていうような頃に、保存会の方から我々3名に思いがけない提案があったんです。それはせっかくお昼ご飯も一緒に食べていったんだから、運転してみれば？え、いいんですか？と目が輝く3人。そうですよね、そうそう鉄道車両を運転なんてできませんから。私も久しぶりの運転でございました。前回は去年の近江鉄道だったと思いましたけども、そんなことを考えながらお昼ご飯をご馳走になりました。お父さんお母さんにはご挨拶、また来てねなんてね、ありがたいお言葉までいただいたんです。まあ来年はちょっとね、無理でしょうけど、再来年には言いたいなと思っております。さてそんな温かい心温まる触れ合いがありました前半はこの辺にいたしまして、この後どんな風になったのかは B パートへ続く。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。